オンザウェイジャーナル。オンザウェイジャーナル、月曜日は私梶原茂です。今月のお客様は先週に引き続きまして加藤登紀子さん。加藤登紀子さんとご一緒してますが、しかし加藤登紀子さんの行動力の源ってのは、もうこれはもう昔からそうですがって、実はどうなんですか？これ僕ね、思ったんですけど、この命を結ぶ加藤登紀子対談の中で、中西玲さんと冒頭お話になってらっしゃいますよね。で、2人とも共通点がある。2人とも実は満州からの引き上げだ。
そうなんです。
この辺大きいかなと思うんですが、
ね、今回ね、中西玲さん、永六輔さん、 C.W. ニコルさん、はい、鎌田実さん、はい、鳥越俊太郎さん、山織哲夫さん、はい、目原武さん、すごい大人物ばっかりで、一層日本の七賢っていうような感じで、選ばせていただいて、対談したんですけど、はい、実は一番仲のいい人たちなんです。
そう、
仲がいいっていうか、安心できる人っていうかね。で、因縁も深いっていうか、レイさんは私デビュー曲も書いてもらってる人でしょ。
そうなんですね。
シャンソンから、シャンソンから入ってるから、
そうです、
もう同じ道を来てるし、その時実は知らなかったんですけど、レイさんがハルピンに関係があるって、ボタン校で生まれて、戦争が終わって大変なことになった時にハルピンに、私がハルピンにいた時にレイさんもハルピンにいたっていうことなんですよ。
そうですね。レイさんはハルピンまでようやく逃げ延びてきて、ハルピンから日本に向けてっていうことだったらしいですね。
でそのレイさんともまだまだその一緒に仕事をしたいないねっていう感じが今あってね、でその中で唯一その我が人生に悔いなしと裕次郎さんの曲を歌わせていただいて、私が曲を書かせていただいたっていうことが、大切な出会いになってるんですけど。
すごいことですよ。ラジオを聴きの皆さん、その、石原裕次郎さんの曲を加藤登紀子さんと中西玲さんという、こういう、知らない方は知らない、でもとっても縁の深い2人がコンビを組んで裕次郎さんの曲を作ったんですよね。
それで中西蓮さんもお作りになった曲がものすごい数ですし、ヒット曲80年代70年代80年代、ものすごい数ですよね、はい、で面白いほどヒットしたわけですよ、彼としたら。で彼は本書いてるんだけど、その棚にね、その棚を並べ替える、自分の CD でもうお店の風景が変わる、それを楽しんだっていうようなこともちょっと豪語してらっしゃるんですけども、
レコード屋さんの棚がね、次々中西玲新曲が出ると、バーッとこうみんな、ね、店員さん一生懸命入れ替えてね。
だからやっぱりなんかある種そのこう反骨の精神がありますよね、あの人の中に。こう世の中を自分の手で変えるみたいな。
そうそうそう。
だけどそう言ってる玲さんが裕次郎さんと、その裕次郎さんもヒーローで、最後亡くなる前に、どんなにヒーローの人でも、ただの男として自分と向き合ってる、その一人ぼっちになっている時の裕次郎さんを歌にしたいと、そういうことを言ったそうです。そしたら裕次郎さん、それでいいと思うって。でそのレイさんが今までのいろんな、流行作家の作曲家じゃなくて、おときがいいと思ったんだっていう、色気のないおときがいい。いや、色気が出ちゃうっていうか、なんていうかね、裕次郎さんと関係の深い人だと、むしろその全くそういう直接私は会ったことがなかったんですよ、ね、もちろんただやっぱりすごいなと思ったのは、あの詩はもらった途端に、
おギターを今手にして
もらった途端に裕次郎さんの声で聞こえてきました、私あれ1時間もかかってないんですよ、鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯よ、たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんな、長かろうと短かろうと我が人生に悔いはない。このね、これ本当にね、詩がもうそのまんま歌になってますよね。
もういきなりが裕次郎さんがまさにその家に帰ってほっとして石原裕次郎っていうスーパースターの鎧を解いてふっと一人の男になったっていうか、うん、一人の人間になった時の姿を鏡で客観的に見てる。
鏡っていうのはね、実はね、裕次郎さんはこっそり、もう最後ほら病気だったから、はい、お酒を飲むの許されてなかったわけよ。でこっそり台所に行って、その話は私、あのいろいろ聞いてたんですけどね、間接的に聞いて、そしたら直接ね、こっそり台所に行って、その酒を出してきて、それで自分でグラスについて、あの食器棚に映る自分の顔に乾杯って言って飲むんだ。
それが鏡なんですか、
そんな話をね、レイさんがしてくれたの。それでね、もう一つはね、去年もレイさんホロヨのゲストが来てくださってたんだけど、あの美空ひばりさん、
はい、
美空ひばりさんがお歌いになった歌が一つ、あもちろんたくさんあるんですけど、あのレイさんはひばりさんととても仲良かったようですけどもね、でもその中でもほとんどヒットしていない桜の歌っていうのがあるんですよ。ほう、これはね、
お、
まあ、いやいや、ちょっとこれはね、あのこれはもうとっておきだね、あのちょっとちょ、私ギターで歌ってる曲じゃないので、あどうだった、キーなんだって、
嬉しい
ですね、何のか、あちょっと歌いギターなし、
こういう瞬間が貴重なんですよ、ね、僕らにとっては。
これはね、あの中西玲さんもね、暗い歌だからっておっしゃったんだけど、私はあの一度だけひばりさんが歌になったのを聞いた時にね、ああ子守歌のような歌だなって思ったんですね。もうね、何もかも僕はなくしたの、生きてることが辛くてならんっていう歌なんですよ。まあ寂しい歌なんです。だけど寂しい歌だから、こんな寂しい時代に歌っちゃいけないのか。でも私は思い切りこういう気持ちをね、どうしたものかと思ってる人多いと思うんですよ。で、私は音楽はそこのところまでちゃんと降りていって、そしてそういうふうに思ってる人を抱いてあげたいっていう。だからみんなそういう気持ち持ってるのよ。あなただけじゃないのよって言ってあげたいなって思ってね、今年のオーチャードで、はい、私はひばりさんとエディット・ピアフを2人並べて歌うことに、
7月7日の文化村での加藤登紀子特効コンサート2012では、そういう、
それでそれもひばりさんの今の桜の歌っていうのを入れて、はい、もちろん愛さんさんとか私のお箱があるんですけど、そのそういう眩しいほどの存在だった人でも、コトッと一人になるし、コトッとその一番寂しい人と一緒にいる気持ちになっているひばりさんってすごくわかるじゃないですか。エディット・ピアフの方にも私は実は2つ曲を書いてて、でエディット・ピアフは子供が一人いて、2歳で亡くすんですね。2歳の時に、19の時に、17で子供産んで19で亡くすんで、そのマルセルのことが本当に生涯自分の心の中で一番こう大切な思い出となっていることを自伝で書いてるんですけど、でも彼女は歌ってないんですね、マルセルのことは。それで私はその代わりにと言っては何なんですけど、そのマルセルを亡くした日に初めて道端に立って、その葬式を代を稼いだっていう、そういう話を歌にしているんですけど、それをエディット・ピアフの一人の女の、まあ、人生としての部分、二人の女のそういう、まあ、孤独に戦ったというか、そういうふうにしてストーリーを作ってみたいなと思っているんですよね。でそれを今年のね、オーチャードの、まあ、2部にしたいなと思ってて、でこんな時代はね、私つくづく思ったのは、あそうそう、 A さんがこの本の中でも言ってる、もうね、男はダメなんだ、おときさん頑張ってねって言って、まあいろいろ男が作ってきたこの社会が、まあこんなことになってしまってっていう、やっぱり本当に大きなこう挫折感というか、 そういうものを感じてる人多いと思うんですよ。
無力感に苛まれてる方、う
ん、まあ、多いですよね。
多いし、さえちゃんもちろんですけど、
この本の中でね、やっぱり、本当に私は感激しました。例えば山織哲夫さんとか、C.W. ニコルさんとか、梅原さんとか、そういうこう、どっちかというとドーンと自分を持って生きてきた人が
揺らぎないような哲学をお持ちの方さえ、
うん、そういう人ことがなんか胸をかきむしられるような思いっていうんですかね、それをまあこの対談の中で話してくださってるんですけども、その A さんがねポツッとね、もうね僕はねいろいろ頑張ってきた、もう戦争で焼け出されてから、はい、自分はとにかくやってきた、だけど時さん本当にね日本と国は難しいよって、で僕ね本当に大変で骨も折れたしっていうことをぼそっと笑いながらおっしゃってるんですけど、ふっとねやっぱり女は強いねって話もちらほら出てます、この本の中で ね私は女は強いなっていうのずっと思って、それでその中で東北でも思いましたし、これから福島でもね子供を、はい、育てようという人たちは男たちがああだこうだああだこうだってどうやってお金を使おうかとかどうやってどうしようかって言ってるうちに、もう毎日のことが大変だから、やっぱり子供と一緒にいれば大声でも笑うし、一緒に体も動かすし、一緒に走って家の中で走ったりね、もう外に出せないんだったらどこで体動かしたらいいのって、やっぱりほとばしるような強さを感じてる持ってる人がいるんですよね。それを見ててやっぱり女は強いと思う。だけどその女の強さっていうのは何かというと、そのとてもその挫折からの蘇りなんですよね。私はだから今私の中で梶原さんが言ってくださった、すごくこの1年頑張ったんですけどね、その思いはねいろんなことを男の、まあ、積み上げた時代が、まあ、特に男の人が作った時代と言ってもいいと思うんですけど、もちろん女も加担してるけどね、その文明って何度でも挫折してるんですよ、これまで、はいはい、幾度もだけど、どんなに文明が挫折、一つの文明の挫折として極端な例は戦争ですよ、はい、戦争も完全に文明の挫折ですね。そしてもう全部失った時にどうなるかっていうと、子供はおぎゃって生まれてるんですよね。そう、生まれる命があるということは再生なわけで、女がねなぜ強いかというと、文明の崩壊の時にも再生させる力を持ってるからなんですよ。ただそれだけなの、それだけなの。
例えば加藤徳子さんのお母さんだって、まだちっちゃい加藤徳子の赤ちゃんが、うん、戦乱の混乱の大混乱の中から日本に連れ帰る時に、ママは母親は強かったです ね。
それで私ね驚くのはね、うちの母がね、あなたは本当に運のいい子だったのよって。普通だったら生まれた途端に戦争が終わって家がなくなって収容所に入って、はい、そして引き上げる時にまだ歩けなくて1歳8ヶ月でね、歩かなければあなたは死ぬのよって言わなきゃいけないような子供だったということはね、普通から言うと悲しい、結構苦しい運命だった。
ハンディキャップもいいところですよね。
ところがうちの母はちょうど良かったって言うんですよ。
なんでまたですか。
まずですね、未熟児で生まれたけど生き延びた。
はい。
で、戦争が終わった時に離乳ができてた。だからあなたは死ななかったのよって。で、収容所にいる時、はい、おむつが取れてた。でうちの母は言ってました。
すごい。
だからそれでね、引き上げてくるとき、その貨物列車の中に、リュックサックをずっと、雨がザーザー降ってきたりすると、貨物列車の中ずんずん大水になっちゃうんですよ。そうすると荷物を全部積んでね、その上に私だけ寝かしてくれたんだって。だからあなたはね運のいい人だったわねって、みんなに育ててもらった、うん、っていうふうに言われて、来たことを私はとってもありがたいなと思って、そう言ってくれたこと、あんたがいたから大変でとか、あなたは本当かわいそうな人だったねって言われたら、多分人生に対する考え方で変わったと思うんですけど、そういうふうに言えるっていうのすごいなって。でもそうなるんでしょうね、きっと。このだから私は3人の子供を連れて帰ってきた母はすごいと思うんですけど、私たちがいたから 頑張れたんでしょって言ってる、言ったこともあります。
そうですか。
私たちがいたからママは頑張れたっていうようなところはあるですよね。
そういう話を聞くとより A さんじゃありませんけれども、うん、女には負けるよなみたいな話にね。
だからこういう命が不安な時代は、本当に女は頑張らなくちゃいけないと思って、
そうですね、
いや、そういう当番だと思うんですね、はい、そう思います、う
ん、あの女性もそうだし、僕は山織さんがこういうことをおっしゃるっていうね、大変にまあ高名な哲学者ですよねが、おときさんを前にしておっしゃったのは、いやあの世の中歌にできないものはインチキですよっていうふうにおっしゃる、これまでもう 何百という本を書き、論文を発表し、そして確固たる地位を築いた、言葉をずっと紡ぎ続けた山織ちゃんが、私さん歌にならないものはダメですよっていう、そういうつぶやきをね、この本の中でおっしゃってる。
山織さんとなんで今回この本の中にね、来てくださったかっていうと、一度お会いした時にあの約束をしたの。
ほう。
僕がいよいよとなった時、必ず歌を歌いに来てくださいって言われてるんですよ。
そういう
深い縁が
そうです
か。どうするんですか。そしたら山織さんは誰にも知らせないって言って本に、よく本に書いてらっしゃるんですよ、ね、誰にも知らせずに一人でそっと死ぬんだって。だったら私にどうやって知らせてくれるんですかって言ったりしてるんですけど、まあそんなことで、いろいろなんですかね、こうあのふんわり空から地の果てまでっていうふうに、この人たちのことを私は表現してるんですけど、なんかね、大きな存在で、あの大きな気持ちにさせてくれる、ふんわりした気持ちにさせてくれる人たちだけど、この人たちは地の果てまで行っている、地の果てまで自分の目で確かめ歩いている人たちだっていう意味で、私はとても大好きな7人ですね。
まさに加藤時子さんがどうしてこの7人との対談を、一冊の本におまとめになったかってことが お読みになれば分かると思います。私は山織さんとか梅原さんとかいう、まあ、巨人については非常にこう別格すぎて、あまりその素顔を知ろうとも思わなかったんですけども、この本で初めて、うん、あそうか、あの割とすごい普通の考え方を持った、うん、私とも通じ合えるかもしれない人なんだってことを初めて知りました。
そうですね、梅原さんも、あのいろいろ小さい時に実母に育てられなかったりしたっていうようなこととかね、あの里子に出されたっていう寂しい子供時代があったとか、そんなこと今までね、何回もお会いしててお話をしたことがなかったんですけどもね。
でもね、その梅原さんが、まあ、あの加藤徹子さんの亡くなったご主人藤本敏夫さんのことをね、についてちょっと触れてらっしゃるんですけれども、獄中書簡絆、考えてみたら、あの去年から、まあ、まあ歳以降ですね、絆って言葉が流行にもなったんですかね、まあ、一つキーワードですよ ね、
そうですね、2011
年のまさに、でも絆っていう言葉を多くの方が、うん、あ絆だなと思ったのは、もしかしたらすごい前の話で恐縮ですけどね。
そうですね、2003年かな、絆っていう本と曲を書いたんです ね、
実はそれが今考えてみたらそうだったよねって思い出す方も僕は少なからずいらしたと思うんですけれども、もう一つすごいなと、
その絆っていうのをね、前に書いたんですけど、それは私はあの夫婦をやっていて、そのなかなか人と人が夫婦をやる、夫婦やるっていうのが、ね、夫婦である、
でも夫婦はやるんですよね、
夫婦である時、生きている時はお互いが独立した存在だから、はい、とてもあの束縛し合わないように気をつけながら一緒にやってきたんですけど、もう人が片っぽが亡くなった時にものすごく絆っていうのを感じたんですよね。初めて本当に深い絆なんだなっていうのを感じたんですよ。で、あの今回もやはりあの肉親を亡くしたり、そういう人も余計にそれを感じていらっしゃると思うんですけど、ここからをどういうふうに感じていこうかっていう時に、ぬちゆいっていう、もう一つちょっと、はい、ぬちゆいっていうのはね、
これまさにぬちゆい、漢字で言うと命を結ぶと書くんですね。
命は結ばれているという意味もあるんですね、
は
い、
これ沖縄の言葉、
はいはい、沖縄の言葉で、もう一つはこの命は この長い時間、過去現在未来の長い先祖とか、このこれから生きていく人と、そういう長いつながりの中にあるっていうような気持ちを込めてみたんですけど、だから今一時は長い時間の中の一つだと。だから長い時間、いつかもう10年か20年経ったら、あんな日があったねっていうふうに今の時代のことを言うようになるかもしれない、そういう気持ちで今という時をね、超えていきましょうよっていう、そんな気持ちでぬちゆいっていうのを歌にしました、
今回は福島ももちろん東北3県の方が中心に非常に厳しい状況に置かれていますけども、沖縄はそういう意味では非常に厳しい歴史を背負わされてきた、
そうですよね、
面がありますよね。そうだからこそむしろそのぬちゆいっていう言葉が響いてくる。
本当にこう先祖への思いが強いですし、大変だった時代のことを肥やしにして力に変えていくっていう気持ちがとても強いと思うんですよね。
それと沖縄の旋律、このアルバムの中にもねありますけど、何とも言えませんね、
そのあったかい感じをね、出したいなと思った時にこのメロディーになりましたね。
そうですか。結ぶという、
命を結ぶ、
命がぬち、
命がぬちなんですね。
命がぬちですね、で、結ぶがゆいなんですね。
これは沖縄の旋律で風景に暖かい風が吹いてるんだけど、描かれてるのは東北なんですよ。それでしどけの花っていうのは、ちょうどその大船渡の友達が、去年大船渡に行って帰ってきたらすぐにしどけを送ってくれたわけ。山菜なんですよ。ちょっとつるむらさきのような感じの。
じゃあもう皆さん、現地の皆さんにとっておなじみの食材ということですね。
そう、だからそれがすごく美味しかったので、しどけっていうのはすごくいいなってこの響きが気に入って、でしどけの花っていうのその山に咲くしどけの花っていう、でまでっていうのも東北の言葉で真実の手と書いてまでっていう、まで、っていうんですね、だからこの沖縄の旋律で沖縄の言葉の中に東北の人たちをこう抱いてもらったっていうか、そんな感じで出会ってるんですね、北と南がね。
なるほどね。北と南が加藤徹子さんで出会って、しどけないとか言いますけどね。
言いますよね。それはこのしどけって植物と関係があるのかどうかちょっとわからないんですけど、
しどけ、これは東北3県でもこの番組を聞いていただいてますけども、皆さん方にとってそうかとおっしゃってると思いますね、私にとってはしどけっていう、そういうもんだったんだってこの歌で。
それで私ね、しどけの花って歌詞を作ってから探したんですよ、
そうですか。
しどけの花って歌詞ができちゃってから、インターネットで調べたらちゃんと花があったんです。それで山に咲くって言っちゃったんだけど、どこに咲くのかなって調べたら山だった。
よかった。
よかった。
イメージやっぱり山だったんですね。
そうですね。
加藤徹子さんだからでね、実際にもそうだったしとかな、という。トキココンサート2012、六作さんはじめ、実は隠し玉もあるぞ。という素晴らしいコンサートが文化村、オーチャードホールですね、七夕の日の土曜日にあります、七夕の夜はぜひ、割と早い時間に開演しますね。
そうですね、
5時
ですね、
はい、
夕方その渋谷でまたその後いっぱい飲むのにはちょうどいい
時間あります、
土曜日ですので、私も一番1年の中でこのオーチャードホールでのコンサートが大切にしているコンサートなので、ぜひ皆さんいらしてください。
そうですね、エディット・ピアフもあり、美空ひばりもありということで、
六助さんとの新曲もあります、
ビリありということですね。
多分絆も歌います。
絆も歌う、そうですか。これはちょっと横道にそれますけれども、 うん、今こういう中で東北の農業が特に福島の場合には、商品それぞれが何ベクレルだとかみんな非常にこう気にされてますよね。でスーパーなんかにも、何ベクレルだから大丈夫とか何ベクレル以下だとか、それから消費者の方も本当に大丈夫だろうか東北の産品は、農業に対するお米も含めてですね、いろいろ心配されてますが、加藤登紀子さんはそもそも足の軸をしっかり農業に置いて暮らしてこられて、今現在もそうなんですよね。
そうなんですね。それで鴨川っていうのは千葉の房総でね、
はい、
千葉県もあの一部分ちょっと
そうですね
汚染があるんですけど、はい、ただ房総の方はあのすごく助かりましたけどね、はい、やっぱり農業の人たちの友達が多くて、はい、やっぱりあの 農民っていうのはもうじっとしていられないんですよね。だからあのいろんなやり方であの試してみたり、もちろん売れないと分かっても植えてみたり、でいろいろ分かってきたのはあの有機農業をやってる人たちが、あの土に多少残っていてもあの植物にはあんまりこう吸い上げられないということが分かってきたり、お米にはあの稲には出るけど米粒にはあんまり入らないとか、いろんなことが分かってきたんですよ。だから本当はこれからもまだまだ時間が続くでしょうから、あの丁寧にその向き合って、はい、あのそのゼロにはできないかもしれないけども、あの頑張って農民として生きていけるようになるといいなとは思いますけどね。
加藤登紀子さんは昔から、まあ、藤本さん、まあ、ご主人の、気づかれたその有機農法を守る仲間たちのいるその暴走で農業と向き合う中で、福島の農家の人たちにもお友達いっぱいいるし、
ね、本当はね、こうドンと出て違うところで一緒にやろうっていう、千葉にも来てって言って誘ったことは随分あるんです。特に飯舘の人とか、完全にもうあの、はい、レベルの高いようなところの人たちには、あのどっちかというと過疎化してるから今ね、はい、大丈夫よ絶対に来てくださいってお誘いもしたんですけど、やっぱり福島の人たちは離れたくないらしいんです。まあ、本当にそれはいいのかどうかなっていうのはちょっと心配してるんですけどね。
そうですか、うん、まあという、私たちはその過剰に、怖がるのもまずいし、
ね、
うん、だからといって
あんまり迂闊には
なれない、ね、チャランポランのことも言えないし、
まあ、守れるものならちゃんとやっぱり命は守るようにしなきゃいけないですよね。
そういう中で白か黒かだけで今回の問題を捉えると、うん、ちょっと違った方向行っちゃいますよね、うん、ということを
中俣さんが限りなく丸に近い三角を見つけなくちゃいけませんねって言ってるんですよね。
チェルノブイリをねずっと支援し続けてる、うん、まあ、鎌田医師鎌田実さんがこの中で、この本の中でというのは命を結ぶという対談の中で繰り返しおっしゃってるのはそのことですね。我々も本当にただ単に怖い怖い怖いっていうだけじゃなくて、もうちょっと知っとくってことも我々のまあ、務めですね、
う
ん、
だからそうですね、はい、そうですね、そこで終わりましょうか。
いやいやいやいや、
は
い、そんなわけで加藤登紀子さんのコンサート、7月7日土曜日文化村オーチャードホール。でもこの前にもまたいろいろあれですね、遠くに足を向けることも
そうなんです、
そうですね、
はい、仙台でのコンサートもやりますし、
はい、
あ、そうですね、これ後ですかね、7月にはあちこち行きます。
そうですか、はい、ね、本当に元気いっぱい、加藤登紀子さんは、男はもう加藤登紀子さんに任せるしかないと思ってる一部男性陣がいますんで、ご活躍を、どうも本当にありがとうございました。オンザウェイジャーナル、加藤登紀子さんの登紀子コンサート2012、渋谷の文化村オーチャードホールですね、7月の7日土曜日夕方、お問い合わせは登紀子プランニング、東京03-3352-3875、東京03-3352-3875までどうぞ。